隣の方と挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。聖歌隊最高でしたね。とても恵みあふれる賛美に感謝します。私たちがイエスを信じ、神様を信じるということは全てが回復されたことです。皆さんの今現実で難しさがあれば問題もあるでしょう。しかしそれらは全て過ぎ去ることであり、それらによって神様の計画と御心があるのです。なので問題にならないのです。私が福音を知っているならば、福音の中にいるのであれば、神様はいつにでも皆さん側に立っておられ、霊的にも戦うことができる力をくださって、乗り越えられる能力もくださる神様が、私と皆さんが信じている神様です。今日、継続して神様の誇りについてお伝えしておりますが、今日はゼカリア預言者の福音運動についてお伝えします。皆さん、今日から今週の土曜日までは苦難週間です。なので、苦難週間と呼ばれています。イエス様が私と皆さんの解決できない根本問題を解決されるために、イエス様が十字架を背負われるためにエルサレムに入られ、弟子たちを座らせて、その最後の晩餐で御言葉をくださったり、私が死んだ後復活して昇天し、私の代わりに聖霊が来られるんだと、その聖霊が来られたらこの先、全世界に福音が明かしされてから、私はまた来るんだと、再び来るんだというメッセージを弟子たちにミッションとしてくださいました。その契約を握り、私と皆さんはなぜイエス様が誰ゆえに十字架の苦難を受けながらも死なれるべきだったのかというのをたくさん考えて、私と皆さんは誠に神様に感謝することのできる一週間となるようにお祈りします。今日、ゼカリア預言者も、イエス様がその世に来られ、十字架で死なれ、差し通され、またその十字架の血潮によって全ての人を回復されると。だから、あなた方に苦難を与えるこれらすべてを、平和の王が来られ、あなた方を回復される、という御言葉を預言した預言者がゼカリア預言者でした。なので、今週のこの一週間と同じですね。今からお伝えします。ゼカリアの福音運動は南ユダイスラエルが、BC605 年から、586年の間、バビロンという国によって第一次捕虜、第二次捕虜、第三次捕虜として捕まって70年間の間、捕虜生活をした内容が含まれており、その中で神様クロス王を感動され、ユダヤ人たちがみんなエルサレムに帰還し、崩れてしまった神殿を再び再建するようにと、崩れた神殿を再び回復しなさいとクロス王によって回復されたんですね。そういう命令を受けたとゼロバベルを中心としてハガイ預言者、エズラ預言者、また来週伝える人がいるんですが、このような人々を中心として神殿再建運動がバビロンの帰還の後にエルサレムにて神殿運動が起こるようにされました。命令が与えられたのです。しかしながらイスラエルの民たちは70年捕虜生活に疲れ果てて大変で全てを奪われてしまって、彼らがどれほど大変だったのでしょうか。でも神様は誠にその未信者クロス王を通して、イスラエルの民族はみんなどこへ、エルサレムに戻りなさい、登りなさい、そして神殿を再建しなさい、崩れたその神殿を再建し、基礎を据えて城壁を建てて 燃えてしまったその城門もまた作って、神様に礼拝をする神殿を準備しなさい。この神殿で祈ることができる場所を備えなさい。と、命令が与えられたんですね。そしてこの民たちは、エルサレムへと行って、再建をしに行きました。先週もお伝えしたんですけれども、生徒たちが本当に感謝と感激があったので、私たちの礼拝の場所が回復されたことに感謝、祈りの場所があることに感謝、神様の御言葉、福音が聞こえる場所があることがとても感謝であったと。その声が、その喜びの声は遥か遠くまで届いたのです。しかし、またこの預言者は、この民たちがエルサレムに登って、この喜びと楽しみながら、嬉しながら神殿を再建するべきな姿なのに、また彼らが徐々に次第に福音を逃しながら、人間中心、人中心、世の中中心、衣食住中心に変わってしまっている。なので、神殿を建築、再建することが今、私たちのこの時期ではない。神殿を再建する時期ではありませんというのです。今、やっと捕虜から抜け出たのに、今すべての人は食べて生きるのがこんなにも大変なのに、何の神殿を建てましょうというのですかと。そういう気持ちになるでしょうか、ならないでしょうか。誰もがそういう心になったと思います。だから、反対したのです。人は、不思議なほどで信仰がおかしいのです。あの未信者クロス王を通して解放されて、70年の捕虜からも完全に解放されて自由の身で、神様が喜ばれるその神殿の中で霊的な部分が回復できるように祝福を受けたのに、またどこへ？捕虜生活が終わると肉体にはまる。だから、今私たちがみんな弱くて貧しくて、お金もないのに、何の神殿を再建しなさいと言われるのですかと。こうやって心が変わってしまったのです。皆さん、心、体は抜け出てますね。体は捕虜から抜け出てます。体はエルサレムにあります。体は抜け出てるんだけど、何が抜け出てない？心と考えが抜け出てません。心と考えは、未だに、予的、肉体的、神殿建築を妨害します。なので、ユダヤの民は、バビロの捕虜から帰ってきたものの、現実的な弱さ、その貧しい状態、まだその時ではない、時刻表じゃない。と言って、イスラエルの民は何を回復しようとするのか、自分の家からまず建てよう。暮らしができる家を建てましょう。まずその生活のための企てをします。自分が生きてこそ、私たちが生きてこそ神殿も建てられるのではないですかと。私たちのお金があってこそ神殿が建てられるのではありませんかと。何が逃されてますか？神様の命令は、神様はその力をくださって、神様がそのことを成就されます。でもその信仰が現実の前で消え去ったのです。神様がクロス王を通して、神殿を再建せよと言うならばなくても、大変でも貧しくても、食べて生きるのが難しくても、神様の教会、神殿を建築することに心持ちを持って一つとなるべきなのに、これが神様が願われる御心でしょう。だから解放させてエルサレムに向かわせたのがその理由だったんですね。ならばその理由なのに逃してしまって、私たちがまず行きましょう。私たちの家を建てましょう。私たちの家から持ってお金も稼いで余裕があった時に、その時に神殿建てても遅くないでしょうと。 そういう考えに民たちはみんなハマっていきました。おそらく私たちもそうかもしれません。私たちも現実が大変で、食べていけるのも大変で、稼ぐのも大変で、子供を教えないといけないし、光熱費を払ったり、税金を納めたり、衣食住のお金だったり、こういうのが私たちの現実と、この時のイスラエルの人たちの現実と同じなのです。だから、優先順位が変わってしまいます。皆さん、だから今日の題目は、初めのメッセージが何だったか、エルサレムに入り、神殿を建築するのも大事ですが、その再建も大事なんですけれども、その再建以前、建物を建てる前、あなたの霊的な状態を回復しなさい。これがまず初めのメッセージです。お金がないから建てられないのではないのです。私の霊的な状態です。それ、まず最初に回復しなさい。だから、ゼカリア預言者は、あなた方がみんな貧しくて、みんな大変で、難しい環境下にいるが、この先、メシア・キリストが私たちの王として来られ、私たちと共におられるから、このようなメッセージをずっと与えます。あの世の国は武器や刀、馬に乗って平和を作ろうとする中で、この先時期来られるイエス様は武器や馬たちじゃなくて、メロバの子の転ばに乗ってエルサレムを登って行かれ、戦争しなくても平和すべてを、平和をなされると、その方が時期来られるというメッセージをゼカリア預言者が、霊的メッセージを宣布しました。皆さん、私と皆さんが信仰生活をする中で、一番初めに回復するべきことは、霊的回復です。これが回復されてこそ、すべてのことが回復されるのです。この回復がなければまた元に戻る。霊的回復がないとまた肉体的に戻る。環境を見つめる。辛くて大変だ、貧しいな、病気だなという環境ばかり見えてしまう。だから、ゼカリア預言者は、今日の私たちに、あなた方も解放された。じゃあエルサレムに登って、なんで神殿を建てるべきなのか。70年間、礼拝が途絶えられてしまっていた。御言葉が途絶えられていた。祈る場所さえもなかった。みんな霊的に、崩れてしまっているのではないか。ならばその神殿を最初に再建しなさい。霊的なことをまず再建しなさい。これがゼカリア預言者のメッセージです。回復されるように願います。イスラエルの民がなんでバビロンに捕虜として捕まりましたか？その理由、逃した、また知らずにいた。最も根本的な理由とは、彼らがなんで捕虜だったのか。神様の契約を背いて、70年間、バビロンにあった偶像を仕えた。なので、異邦の国を仕え、異邦の他の神々を仕え、すなわち悪魔と汚れた霊、サタン、悪霊に仕えていた。使えたのでそれらを。だから神様が戒めを与えられました。神様見捨てたんじゃないのです。イスラエルの民を戒められました。再び神様に戻ってきなさいと。神様は多くの苦しみをくださる理由は、再び神様に戻ってきなさいという意味で与えられるのです。神様が再び70年、 満たしてからまた戻ってこさせたのですが、一番初めに回復されたのが霊的な回復。これが一番目の一番目ですね。その霊的回復とは一体何でしょうか。神様との関係の回復です。皆さん、私と皆さんは、霊的に回復されたというのは、神様と私の霊的状態が回復されたことです。関係性の回復です。皆さん、神様の子供ですか？関係が回復されたのです。神様が皆さんの人生の責任を取られますか取られませんか？責任取ってくださいます。関係が回復されたからです。皆さんのすべての生活を神様が導かれるでしょうか？導かれないでしょうか？導かれます。それが霊的な回復、関係性の回復です。皆さんの人生、波乱万丈に見えたとしても、その中でも神様が私たち能力を与えられて、そのすべての困難、難しさも乗り越えられる力をくださるでしょうか？くださらないでしょうか？くださるのです。これが霊的な関係の回復です。そのような信仰を持っているべきです。私は現実がこうだからじゃなくて、この問題のせいでじゃなくて、早く霊的に元に戻ってください。私は神様の子供です。私と神様が共におられます。神様共におられるならば全部終わりました。この問題は過ぎ通る。かえってこの問題を通してさらに私は神様へ近づく。と、霊的な関係の回復がされた人は、すべてのことを飛び越えることができます。すべてが回復されるからです。この霊的な回復、重要です。ゼカリア預言者は、この御言葉を伝えました。神様との関係を回復しなさいと、ゼカリア1章3節では、さっき伝えたんですけれども、体は帰ってきたが心が帰ってきていない。心は未だに捕虜生活、貧しいんですと、お金がないんですと、今やっと出てこれたのに、一体何の経済を持って神殿を建築しますかと。体は出てきたけれども、今何が？神様を信じる信仰が返ってきてない。思いが返ってきてない。現実にはまっている。だから一章三節では、そうすれば、私もあなた方に帰ると万軍の主は仰せられると。何でしょうか？あなた方の心も考えも帰ってきなさいと。全部が帰ってくるべきです。主の御前に私に帰れと。私に帰れ。そうすると回復されると。あなた方は、あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ。そしてまた何と言うんですか？そうすれば、私、主はあなた方に帰ると万軍の主は仰せられる。あなた方の考えまでも全部ここに帰ってくるならば、私もあなたに帰るんだよと。あなたと共にいてあげるよと。あなたが貧しい、お金がない、神殿建築ができる能力がたとえないとしても、私があなたに帰って、私があなたと共にいるならば、存分に神殿は建築できるんだと。その力、私が帰ってあなたに全部回復してあげるよという約束です。皆さん、私たちは肉体だけを持っているのではありません。皆さん、現金をこうやって数えてこそやっとお金を持っているなと感じられるような体でもあります。こうやって数えられない、現金がないというと自分にはお金がないと考えます。だから、押さえつけられちゃうのです。苦しみも始まります。痛みも始まります。私も現金をこうやって数えたいな。銀行に行ったらみんな札勘の練習しますよね、こうやって。皆さんもいずれはそうなるように願います。人は、私が触って、私が感じて、私が確認して、目で目視したものを信じられるんですね。申し訳ないのですが、神様は、目で見て、触って、感じてじゃなくて、いつも御言葉でまず約束をくださるのです。 約束をだから握るのです。だから私たちはこの現実で触って、ああ本当に私は所持してたんだっていう確認する以前、まず何から、その神様が語られる御言葉を握るのです。この信仰がまず最初です。その信仰がまず回復されるべきです。よって、その信仰通り成り立つのです。ついてくるから。しかし、私たちの体質は、まずは信じる体質じゃなくて、何か見えなきゃいけない。触らなきゃわかんない。感じなきゃいけない。確認しないといけない。じゃないと信じられないと。それは神様側から不信仰っていうのです。神様は、まずは約束をくださいます。約束を握れば、神様が働かれます。約束さえ握っているならば、神様があらゆることを生じて神様が働かれます。だから私はそれで確認ができるので、主がなさったと。その信仰を回復されるべきです。皆さん、今イスラエルの民たちがエルサレムに登って告白することは間違っている内容ではありません。自分たちの現実的な話だから合ってる話です。でしょ？捕虜として今出てきたんですよ。クロス王は私たちの現状も知らないで行って神殿を建てなさいって言うけど、それはクロスの言葉でしょうか、それとも神様がクロス王を通して神様がその御言葉を伝えられたんですか。神様の御言葉が告げられたんですよね。クロス王は神様にただ用いられただけです。その御言葉を告げただけです。だけど私たちの現実はそうじゃない。私の現実はもう一回家に帰ってみたら、もう神経鋭すぎます。心配事いっぱい。悩み事もいっぱいです。不利に立たされたことがいっぱいある。そんなところで皆さん、私と皆さんが誠に神様が共におられるならば、信仰の決断ができます。信仰告白ができます。信仰で、神様の前で信仰告白をするのです。神様の約束だ。神様が共にいると約束された。神様が存分に能力をくださるでしょう。神様が私たちのこの経済力を回復させてでも、神様のこの御業を神様がなされるでしょうという信仰が回復されるべきです、最初に。これが本当に神様に戻ってきた人のことです。神様に戻ってきてください。私たちがまず感じるが大事じゃなくて、皆さん数えるが大事じゃなくて、神様に向けた信仰です。その時に神様が働かれます。この事実をイスラエルの民たちは逃してしまったのです。だから、ああ、ダメだ。再建できない。私たちの現実はこうなのに、どうやって何ができるの？神様また何と言われますか？第二次捕虜として送るしかないですね。また本当に苦労をいっぱいして、まあこれくらいになったら分かってくれるかなと言ってまた元に戻してあげて。でもまた現実的な話。そしたらまあ第三次捕虜として送るでしょう。イスラエルの民族が15日経てばカナン地征服して入ることができたはずなのに、なんで40年間もかかりましたか？なんでぐるぐるぐるぐる40年もそこを回り続けるんですか？神様を信じないからです。神様見働きを目にしても信じられない。神様のあらゆる奇跡を見ても信じられない。モーセがどれくらい神様の御言葉を出エジプト記、レビ記、民数記、創世記、ずっとこうやって新命記まで モーセの五章を伝えたんですけれども、どれくらい信じなければ創世記を持ち出して伝えるんですか？信仰がなくてどれくらい予的であれば、神様の前で礼拝する制度について伝えたんでしょうか？幸いにも私たちにこのモーセの五章が与えられて感謝なんですけれども、イスラエルの民たちは神様を信じなかったので、だから私と皆さん、神様を信じると奇跡が起こります。神様の能力が現れます。神様の御働きが現れます。誠にです。今日この祝福が皆さんに回復されるように願います。神様との関係を回復しなさいと、第一テモテ2章4から5。神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様の御言葉、真理を知るようになることを望んでおられるのです。五節には、神様は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一なのです。それは人としてのキリストイエスです。神様はすべての民が、すべての人が救われて主を知ることを知って願っておられ、神様がそして共におられたいと願っておられます。それによって人間のすべてが回復されるからです。この祝福が皆さんに望まれるように願います。質問をしてみましょう。私自身に、私は本当に主に帰ってきた人ですか？神様が私の中に帰ってきてくださいましたか？早く回復するべきです。ゼカリアの9章9節には、キリストの契約を回復されました。ここで神様は契約を回復されました。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。マタイの福音書を見ると、イエス様がエルサレムにその入城されるときに、このロバの子を連れてきなさいと言われる場面があるのですが、ロバの子をなんで乗ってそこを登られるんでしょうか？何の意味でしょうか？ローマの国家、軍人国家は戦争をするときに馬に乗るのです。ロマになんて乗って戦う人はいません。みんな馬です。皆さん、世の中は何か強いものによって征服しようとします。でもイエス様は、いいえ、一番弱いメロバの子の転ば、平和をもたらすため、無力で回復、征服じゃないんですね、これは。武力じゃない。人たちは、今世の中は核や武力によって一つの国を滅して、一つの国を征服してってやっている中で、これが征服になるって言えるんでしょうか？イエス様はそうとは言ってなくて、平和を与えると。戦わなくても戦争しなくても平和を与えるよと。今日イエス様は万能の王として来られ、この地に来られ、私たちに一番平和をもたらす神様だと。この祝福が皆さんに望まれるように願います。ゼカリアの11章11から13節には、ゼカリア預言者がイエス様がエルサレムにメロバの子の転ばに乗って入場された後、聖餐式があったんですけれども、その聖餐式の時にイスカリオテユダが銀30両によって売り飛ばすっていう部分の予言だったんですけれども、その通りになってしまったんですね。でもこれはゼカリア預言者が予言していた内容でした。弟子たちの中で銀30を持ってイエス様を売る者が出てくると、それをゼカリア預言者が予言していたのです。それがゼカリア11章11から13節にあるので、必ず読んでみてください。そしてゼカリア12章10節を見ると、 自分たちが突き通したものとありますね。それはイエス様が十字架の木に大釘を打たれて死なれる、殺されると。その十字架の死をゼカリアが予言していたのです。そして、ゼカリア13章1節には、その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と穢れを清める一つの泉が開かれると。今日、イエス様がキリストとして来られて、十字架の死を通して、私たちのすべてのこの罪と穢れを許してあがなってくださるというのを、ゼカリア預言者がイエス様が来られる前から、もう前もって預言しておいたのです。まるでその姿をまんま見たかのような預言ですね。だから、ゼカリアはイエス様が、王でありながらも祭司長であられると、祭司として来られるんだと、すべてのこのサタンの権威を打ち滅ぼすために来られ、すべての罪をあがなってくださる祭司長として来られると。その方によって私たちイエスを信じる全生徒は王である祭司としてみんな生まれ変わる。その内容を予言されました。本当にすごいですね。皆さん、今日イエス様って誰ですか？私と皆さんに救いを完成された方です。救いをくださいました。罪によって死に至るしかない私たちを、罪と死から解放される誠の祭司長としてイエス様は来られました。サタンの頭を踏み砕かれた平和の王として私たちに来られました。この方が今日こうやって出会えたのですね。これをゼカリア預言者がすべて預言しておいて、イスラエルの民たちがあの町に行って何を回復しましたか？キリストを回復しました。神殿はすなわちキリストです。神様に礼拝を捧げる場所、祈る場所、御言葉を受ける場所、すなわち霊的な回復をする場所、神様との関係を回復する場所、そこで神様はこれをまず建てなさいという命令を与えられました。ならば私と皆さんは何するべきですか？私と皆さんが救われて、捕虜から解放されて、すべての呪いから解放された私たちは、神様の神殿がどれくらい大事で貴重で、礼拝の場所がどれくらい貴重で、祈る場所があるということがどれくらい貴重で、御言葉を受けて信仰生活ができることがどれくらい尊いのかという霊的部分の回復があってこそ、すべての面も回復できるのです。このような関係をまず回復してください。これが初めのゼカリア預言者によるメッセージです。2番目は何ですか？そうして、全世界、皆さん、キリストを回復し、福音、御言葉、礼拝を回復して、祈りを回復したならば、あなた方によって全世界が宣教される。宣教の話をゼカリア預言者が伝えました。全世界をあなた方は宣教するようになる。ゼカリア2章11節で、その日多くの国々が主につき、主に属し、彼らは私の民となり。何？多くの国々がとあります。多くの国々とは全世界が、全世界が主に属するようになる。そして彼らは私の民となる。全民が神殿を作っておくならば、礼拝の場所があるならば、祈りの場所があるならば、全国民はそこに集まる。来て礼拝を捧げる。霊的に神様とのその関係を回復するようになる。すなわち、教会は宣教のためにあります。皆さんも宣教のためにいる人たちです。宣教をしなさいと。そして、ゼカリア8章11から13節。万軍の主の御告げである。 しかし今私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。宣教をし始めたら多くの兄弟国さえもエルサレムに集まるんだと。万軍の主の見告げ、主を探し、主の恵みを受けに来る。恵みを受けに来たいんだと。麻布福音教会のために祈ってください。みんな貧しい生徒がいなくて、まあ、力もない者もいなくて、弱い者もいなくて、私たちはこの先日本の教団を生かして、無牧教会を生かして、日本宣教をするほどの建築がなされることだと信じます。ですから、霊的に、たくさんまず回復されていてください。神様の約束の信仰。その信仰で契約を守り、進んでいくと、兄弟国や多くの国々が、恵みとその応答を受けたいがためにみんなここに帰ってきます。ゼカリア預言者はその宣教について伝えました。そして4章6節では、すると権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられると。宣教は誰の力によって？私たちの努力と熱心さですか？よいしょよいしょでできることですか？いいえ、私たちは私個人から始まって全世界を生かすことを宣教と言います。だから私たちに力がない、能力もない。だから何？これは万軍の主は仰せられる。権力によらず能力によらず、ただ何？ただ私の霊によって、それは聖霊によってです。使徒の働き1章8節、しかしただ聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、エルサレム、全ユダ、サマリア、地の果てにまで私の証人となります。だから宣教は万国を生かし、兄弟国を生かし、全民族が私たちの教会に帰ってくるんですが、これは私たちの力によって全うできることですか？私たちの力や権力、能力によらずと、ただ霊によって、主の霊によって、聖霊によってなると。聖霊10万受けたらいいです。これが宣教です。最後の3番目は、ゼカリア預言者は受ける応答、受けた応答を味わいました。ゼカリア8章3節には、主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれと。何ですか？何の町？真実の町と。神様の御言葉の町だと言われる。神殿を再建する理由は御言葉が宣布されるため、その真理によってみんなが自由を受けられるからです。みんな解放されて、みんな許されて、肉体的な描写もみんな御言葉によって癒されるのです。ですね。だから70年ぶりに今回復されてエルサレムに送ってくださったんですが、民たちは今その時期じゃないですと。自分の現状や自分の立場、自分の状況、自分の環境、そればかり考えていたから神様のことをできません。宣教のことなんてできません。皆さんの信仰生活も同じです。私の現状、私の状況、立場ばっかり見てると、信仰生活なんて無理です。何を建てなさい？癒しの庭を建てなさい。神様の御言葉によって全ての病気治癒ができます。なぜならば神様の御言葉は生きていて力があるからです。全て癒せます。2番目、ゼカリア8章4節で、万軍の主はこう仰せられる。再びエルサレムの広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになってみんな手に杖を持とう。 エルサレムに行ってみたら、年老いた女がもうみんな年寄りがみんな手に杖を持ってそこに、まあ、杖を持っているんだと。教会の中に彼らがみんな神殿再建されると神殿にみんな呼ばれて、そのシニアたちが集まって神様の御前で宣教のために民族のために祈るようになるんだと。皆さん、足が不便、体が不便で杖を持ち歩いているような方々が伝道し回ることができますか？現場伝道よりも教会の中であの民たちのために祈ることがもっと重要で、神様を動かすことがもっと重要なのです。そういうシニアの庭を作る。3番目、ゼカリアの8章5節で、町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。皆さん、これ何ですか？子供の庭を作りなさいだと。神殿が作られたらもう子供たちが今ゲーム機やってますけれども、コロナ終わってからは家で出てきたやっと子供たちが新宿のどこでしたっけ、東横というその通りでしょうか。コロナ終わってずっと家にいたそのストレスがいっぱいあったんですけれども、親との衝突もあっただろうけれども、みんなに耐えきれずにその場所に集まって、少年少女がそこに集まって、ここでは自分たちが家族であるんだと言って売春をします。それをヤクザたちがまた捕まえて、その子たちを使用してお金を稼ぎます。警察たちは今騒ぎになっていて、まあ、撤収させたりも入ってこさせないようにしたりするんですけれども、トー横にあるからトー横キッズと呼ばれているそうです。子供たちがそういうところで遊びもあるんじゃなくて、家を出たとしても教会に来れるようにしてください。少年少女が家出をしてもみんな教会に来れるようにしてあげてください。御言葉を正しく受けて訓練を受け、あなたの家族がどれくらい大事で、親の霊的問題がどれくらい深刻だったのかを教えてあげて、福音と使命によって良い学校も出て、専門性を持ってあなたの現場をあなたが生かすことができるように使命者にしてあげましょうと。そう訓練ができる場所は教会しかないのです。神様はこのような計画を持って70年の捕虜から抜け出させて、神殿をこういう理由を持って建てなさいって言われました。この役割を果たしなさいと。これ私たちの使命は回復するべきです。ゼカリアの8章22節には、8章22は、多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを請うために来よう。もう噂にも立つから、あっちこっちから兄弟国から国々から、まあアメリカだったら麻薬、日本は精神問題、淫乱、中国、アジア、みんな食べてくるのが大変なので、とても深刻で、だけどそこでモデル的な教会としてシステムを持って生かすならば、教会国たちまでも皆さんを招待するしかないし、私たちの国に来て、私たちの国の子供たちはいっぱいいるから証を聞かせてくださいと。そうなるしかないのです。だから神様は私たちに神殿を再建しなさいと言われました。神殿を回復しなさいと言われました。最後にゼカリア8章23節で、万軍の主はこう仰せられる、その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだという。何？そこに ありますね。他の外国語を話すあらゆる民のうちと、異邦人のことですが、これは未信者を生かす異邦人の庭を作りなさいと、未信者みんな生かし出せるようにしなさいと。今日出てきたんですが、シニアの庭、癒しの庭、次の世代の子供の庭、異邦人の庭。この話は、ゼカリア預言者がもうすでにこうやって預言してました。私と皆さんも今日その契約握るべきです。麻布福音教会がどれくらい大事ですか？昨日、牧師先生方のインタビューをしてきました。日本の教会どうお考えですかと。私立学校がある教会がいくつあるのかと聞いてみたら、ほとんど 80% から 90% の教会が私立学校がありませんと。日本の教会さえももう老人がばっかりで、私立学校や中高等部がないんですと。大学青年は言うまでもないと。私立学校がないのに何の中高等部があるんですか？牧師先生方へインタビューしてまいりましたが、もうここが胸が心が痛いですと。誠に、日本の地にある教会方が、だから神学校が門を閉ざして、教会さえも門を閉ざしてしまっている。年配がたくさんおられる教会が数多くあると。ある方は40から50年、ある方は30年。ってやりながら、今まで宣教という形を間違ってやっていたと告白されておられました。皆さん、私たちの教会とても重要な教会です。私たちの教会だけに皆さんおられたからわからないのかもしれませんが、とても貴重です。なんで神様は今日学校まで建てられてこういう働きをさせるんですか？今私たちはエルサレムに来ましたね。捕虜から解放されて来ました。今日のこのメッセージ、私たちの教会全生徒が握らないといけません。そしてそのまんま神様、主を信じ、このことをするのです。回復するのです。それによって日本に希望があるのです。この役割をしなさいと、私たちを解放され、エルサレムに登るように、神殿を中心とした信仰生活をするように神様が働かれました。とある牧師先生は、日本の内村勘三のこの方がとても優秀な方ですと、日本らしく作ろうと教会を建てられたんですと。優秀でしょう、神学においても。多くの様々な活動も されたでしょう。しかし、無教会主義。これは教会がありません。皆さん、教会堂がないと、教会がないと、持続が無理です。伝道運動が起こりません。だから私は優秀だとは言えません。聖書を仲介してシリーズの書籍は残したのかもしれません。私もそれを読んだことがありますし、持ってます。神学においては優秀です。日本の牧師先生方のこれが自尊心になっていて、韓国よりも自分たちは学位が上にあると。その学んだ学を持って高慢さを生み出して無視してきます。この流れ、今に至る状態と結果を見てみてください。全教会が、生徒たちが教会に来て礼拝は捧げました。礼拝を捧げて賛美して、献金捧げて賛美して祈って、交わって聖書研究もしてやる。だけど、日本のすべての教会が、宣教師さんを始めるすべての教会が説教で終わり、恵みを聞いて終わり、自分で 終わり、一言も恵み受けたその御言葉を家庭や自分の周辺にいる知人や職場の人に言って現場に行って伝えられなかったし、伝道運動が起こっていない。だから今のこの現状が目に現れました。皆さん、私たちは皆さんが恵みを受けて終わりじゃダメです。恵み受けた御言葉は必ず伝えてください。必ず言うのです。聞く聞かないは相手の事情です。伝える使命は私と皆さんにあるんです。日本にも神様の永遠の命に定められた人々はいっぱいいます。ただ私たちが近づいてない、触ってない、伝えていないだけでやっていっぱいいます。命を懸けて福音を述べ伝えて教会を生かしたいんだっていう人はあっちこっちに今隠れてます。その人に会ってください。そういう人を立ててください。彼らが立ち上がってこそ日本の教会を生かすことができます。日本の地域をも生かせます。このような使命を持って皆さんがこのゼカリアの御言葉を持って今週も勝利されるように主の御名によって祝福します。神様、感謝します。一部礼拝を通してゼカリアの福音運動の御言葉をくださって感謝します。神様、私たちをエルサレムの神殿再建のために帰れと御言葉をくださったのですが、自分の現状や立場、状況ばっかり見ないで神様の約束を信じ始めることができるように祝福してください。神様、シニアの庭、そして癒しの庭、子供の庭、異邦人の庭を作られる神殿建築が成り立つようにしてくださり、無牧教会と教団を生かし、すべての日本を生かすことができる力を愛するすべての生徒たちに与えてください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。